Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。すっかりもう皆さんおなじみになりましたが、西宮という町とテーマが付けられた写真展、何回か見られた方あると思いますけれど、例の西宮市役所の東館の8階登っていきますと、情報公開課の前の廊下に廊下を使っての展覧会写真展が行われています。どうぞ皆さん、大勢見に行っていただきたいなと思って、今日はご紹介のために番組をしたいと思います。こちらには市の職員なんですけれど、こういう資料の整理をされたり写真の整理をされたり、中にはそれを整理がついたものから市民の皆さんに見ていただこうということで写真展なんかを企画してくださっている住田さんおいでですので、住田さんのお話を聞きながら拝見していきたいと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いつもご苦労だなと思うんですけれど、はい、何十万枚とある写真を整理しながら、はい、それをこう時代別に分けてみたり、はい、なんかこうテーマ別に分けてみたり、
はい、
いろいろしていって、あ、これは面白そう、人に見せてもいいなというのを展覧会やって
る、うん、はい、そうです。
今回もその1回ですけれど、はい、今回はどの地域ですか。
今回はですね、はい、旧高東村の東側になりまして、はい、丹城とか下市、上大市、はい、あとは日野口、その周辺の地域に絞って写真展を行っています。
じゃあ阪急宝塚線、今津線から、はい、東側、向こう側までの間ぐらい、そうですね、
はいはい、
そういう地域を特集しようということなんです。
はい、そうです。
その地域の昔あったもう古い時代の写真と、はい、今はどうなっているかということを頭の中で比べながら見ると面白い、
は
い、
そうですね、はい、
タイトルは何とおっしゃるんですか。
タイトルは道とともに男女大市とその周辺というタイトルでしております。
道ですか。
はい、そうですね。
あの辺ではやっぱり道が面白いですか。
道が面白いです。皆さんご存知の西国街道がやっぱり有名なんですけども、はい、そこに続くですね、あの天ヶ崎大阪道という天ヶ崎の方からやってくる道とか、あとは宮の通いといって中山さんとかね、ああいうところに行く道、あと高木の方に抜ける道、あと今津の方に抜ける道、
は
あ、いろんな道がありまして、あのその道をたどっていくと昔の人の動きですかね、
はいはいはい、
どういう道通ってどういうとこ行ったっていう動きがよく分かって面白いと思います。
壇上っていうのは、はい、西宮のいわばまあ東の端、
うん、そうですね、
東北の端みたいなところになりますね、はいはい、それからもう先へ行くと宝塚市になったり、うん、はい、向こう側突き当たったり、はい、それからずっと向こうへ上がっていくと、もう仁川から山の方ということになって、はい、
そうですね、
大体まあ西宮の町中の東の端の方という位置でしょ、
はい、そうですね。
そうすると今おっしゃったように宝塚へ抜ける道とか尼崎へ行く道とか、はい、あるいは西宮の町の方へ行く道とか、はい、いうのがここで割り方通ってるわけです。
そうですね、皆さんあの東西とか南北に行くときに割り方下市の辺を昔の方は通って行ってたということで、やっぱり大市が昔あった市場があったということで大市と名付けられていることもありますね。
市場があった、
はい、大きな市場があったようです。
はあ、そうですか、はい、それで大市、
はい、そうです。
でそれはやっぱり農産物なんですか。
そうですね、農産物とかあの、まあ、人が流れますので、まあ、その旅人の人向けですかね、そういう位置があったんじゃないかなと思ってますけども、
あ、そうやね、はい、1っていうのがあるとやっぱり人の往来っていうのは多くなるわ、うん、 その1を具体的に点でここやというのは今で言うと言えないですかね。
そうですね、今も下市の集落が、はい、私からあるかと思いますけども、はい、そのあたりになるんじゃないかなと。そのあたりは大体
相当広い地やったんでしょうね、はい、そうですね、はい、航空写真というのがありまして、昭和35年ぐらいから高等村あたりを写した写真、はい、それから38年9年、うん、42年あたりまでこう個別に写真が出てきたわけですね、
う
ん、
はい、は
い、そうです、はあ、整領されていて、はい、だいぶ変わっていくなというふうに見られます。
そうですね、昭和42年とか、まあ、30年代後半でも今とは全く風景が違うですね。特に日の口なんかは田んぼしかないという感じで、圧巻の田んぼの田畑で、
こんな広い田んぼがあったんやという、ね、かえって逆に我々びっくりするような写真
ですね。そうですね、道もまだ昔のくねくねとした道が綺麗に見えてますし、
本当、はい、そうですね、
はい、その辺に住んでる方なんかだったらね、あ、昔こんな道が通ってたんやなって面白いんじゃないかなと思います。そうですね、
どっちが北か南かだけでも分かればということで、
うん、そうですね、
ちょっと聞いていただいたら、はい、紙でいろいろ付箋みたいに貼ってあるので、はい、今高等小学校はここですよとか、はい、高木今津道っていうのはここなんですよ、はい、この高木今津道っていうのは、はい、これ、
そうですね、
写真の真ん中ずっと通ってますけど、どこ突き当たってますね、うん、これ突き当たりが、
ね、この171号に突き当たってますけれども、はい、中津浜線がなかった頃は結構重要な道路でして、はい、今は高木小学校の東側の道路に、うん、南北に通る道路になりますけれども、
はいはいはい、
その道が下市の方から高木を経て今津に抜けていた重要な道路ですね。
そうやったんですか、
はい、昔の人がよく通ってはった道のようで、土俵もまだ残ってます。
いや、そうですか、はい、それから、まあ、日の口あたりは半田んぼばかり、はい、 それから新幹線がまだ通ってない写真ですね、これ
写真で、はい、
そうですね、うん、でも広い道は結構通って171号の写真、はい、それから阪神水道企業団の高等ポンプ場がここですよって、結構大きなものが、はい、あとはやっぱり家はあるんだけどやっぱり畑田んぼも多いという、
ね、
そういう写真が
ちょっとずつ家が増えてきてる時期ですかね。
そういう様子が分かります、はいはい、さてその道に付随する写真ですけれど、はい、これは水の関係ですね。
そうですね、水を売るということで、
うん、どっから水を得てたんですか、
はい、水を得てきた歴史ということで、はい、やっぱりこの辺では百軒美っていう名前が有名かと思いますけれども、向こう側の今の、宝塚に入ってしまいますかね、
はい、
田地加納のちょっと北側から水を取ってきて、で、二川の下を暗渠でくぐって、一里山の方に出てくる百軒美という水路があるんですけれども、その写真を2枚お出ししています。
昭和30年代の百軒美と書いてありますから、はい、もう随分古い昔の写真ですけれど、ちゃんと日の写真で、はっきり写ってます、はい、それから石垣に囲まれたところを水が流れている様子もはっきり、はい、これが向こう側から西宮に水を引いた その初めのところですね、はい、
そうですね、
はい、これはすごいな、
はい、
こんな写真
出口の写真
で、今度はその水が地下を通って、
はい、そうです、新川の下をくぐって
西宮に入っていく、
はい、西宮に入ってきている出口の写真、
出たところ、
そうです、この出口はですね、はい、コンクリートで写真でも見えてますけども、
はい、固めてあります、
はい、大正の8年9年の頃に、うん、板だったのをコンクリートに変えてるんですけども、その変えるのが大変だったようで、
あ、そうですか、
はい、山林、持ってる山林とかを売り払って、はい、お金を得て、それでなんとかこの大きな工事をしてコンクリートの日に変えたということが資料に残ってます。
財産を使い切ってでも、
は
い、
そうですね、
作らねばならなかったほど大事なもの、
大事なコンクリートにするということがやっぱり大事だったようで、崩れないということですね。
はあ、その時の写真、これ昭和30年代の写真、はい、さてあと水に関するということで、うん、水天宮さん、
そうですね、水天宮
さん、ね、あの近くにやっぱり、
はい、西光寺さんの壇上の、はい、あのお寺にあるんですけども、はい、あのお寺の中にお宮さんがあるという神仏、あの、
これ古い写真ですね、
はい、そうです
ね、ああそうですか、はい、そういうものと、この下は鯨池の浄水場、はい、
そうです、
これはやっぱり治水の関係、
そうですね、
水を売るための、
はい、
施設、
ね、はい、こちらはですね、あの百軒美の方からも浄水を取ってるんですけども、淀川の方からずっとパイプを通して、はい、工業用の用水も取ってまして、西宮はあの南部の方地盤沈下の問題とかがね30年代あったかと思いますけども、はいはい、それをあの解消するためにこちらにあの工業用の用水を作って、ここから工場に流していたということで、地盤沈下のためにも結構役立ってたという、こちら池
上場所は西宮の浜の方ずっと工業地帯でしたが、はいはい、そこで大量に使う水を地下から上げてたわけでしょ、うん、 そうですね、はい、それでは地盤沈下が起こるということで、他から取ってきてた。
そうです、淀川からお水をいただいて、鯨池の浄水場から流してました。
じゃあ鯨池の浄水場がもうじきできますよという時の写真、
はい、そうです。
これも懐かしい写真、
ね、報徳学園も残ったのを写ってますので、
報徳学園の昔の様子、ね、はい、昭和40年代の様子ですね、はい、そういうのが写真で解説付きでありますので、はいはい、昔の歴史が分かります。さて道に戻ります。今度は西国街道ですね。これ報徳学園やないですか。
そうですね、報徳学園から南西ですかね、
はいはい、
あの見ている街道の筋を望んでます。
ちらっとあの、はい、グランドのそばに立っているクラブのクラブハウスというんですか、
はい、そうですね、物質建物が見えますけれども、
見えますから、はい、それでも周りには何にもなくて松林があったり、ちらちら家があったりというふうな、はい、でその先はもうまさに畑畑、
そうですね、西国街道沿いを人が歩いてるのも見えます。
あ、西国街道、これミョンド薬人の駅前でしょ、は
い、あ、そうです、西側です、ね、
これが、あ、そうか、西国街道、
ね、こちらもあの私のこと知らなかったんですけど、
西国街道
の一部で今も残ってあまり変わってはないんですけど、
今西国街道といえば稲市稲市って言いますけども、はい、その北側に、うん、西国街道の古い部分があるわけ、
は
い、
ね、まだ残ってます
ね、 ね、当時昭和50年時代にはこんな風やったというのが、はい、モンドの薬人さんのあたりということで出ています、はいはい、その隣は西国街道ひげの渡しなんですけど、
ね、はい、写真としてはね今とあまり変わらない写真なんですけど、ひげの渡しというのも、はい、あのご存知でない方がもしいらっしゃったらと思いまして、うん、
見に行ったら面白い、
はい、面白いと思います、うん、日が私の後の、ね、看板が残ってますので、はいはい、ここから東東西ですね、はい、あの皆さん人が渡ってたということで、
伊丹からか、うん、尼崎の一部を通って西宮に入ってくる、 そうですね、その時向こう側が邪魔な、はい、それを渡らねばならない、うん、橋はない、
はい、橋
はない、ということで船で渡ってたという、
ね、そうですね、あの人の肩車も、ね、肩車でありましたし、
担がれて渡ったり、はい、というふうな場所ですね、はい、これをヒゲのおじさんがおったということで、
そうです、はい、
ヒゲの渡しと呼ばれた、
はい、そうですね、尼崎側にヒゲのおじさんがいたということです、ね、
向こう側の堤防の上にヒゲの渡し跡という看板が立っていて、はい、説明文もあります。その様子が写真になっている、はい、この下はですね、道が一つ山と町の中を道が通っている写真があるんですけど、これ有馬道、
はい、そうですね、
と言われたんです。
ちょっとこれはあの阪急の今津線よりも西側の写真になるんですけども、はい、今薬人三筋という名前がついてる道なんですけども、はいはい、昔はの有馬の方に抜けた道ということで有馬道と言われてました。
幹線やったんです
か。そうですね、幹線ですね。やっぱり中山さんとかね、清志工人さんに行く道ですね、
はい、中山寺とか清志工人とか、はい、行くのもこの道を通って行かれた。
三田の方行くのもこの道を通って、
有馬行くのもこの道を
通って、この道通って宝塚行くのももうこの道が結構重要な道路でしたね。
なるほどね、はい、まあ今はもう車がすれ違われへんような道ですから、うん、そうですね、あまりこう交通も良くなくなってますけど、うん、ちょっと気になりますけど、はい、旅人への道しるべ、うん、下大市東町の道標というのがあるんですが、はい、まあこれは
この道標はちょっと面白いんですけども、はい、真ん中で2つにパックリ割れてまして、あの発見された時は割れた状態でドブの中から出てきたっていう、
あの
道標なんですけども、これが先ほど出てきた高木今津道ですね、
うん、はいはい、
そちらとあと尼崎の方に抜ける道、ほうほうほう、あと門戸薬寺の方に行く道のちょうど分岐点になってまして、
で道しるべ、
はい、道しるべがありました。
なるほど、
はい、
この位置にあったということ
ですね。そうですね、はい、この道にありました。
まあ、ちょっと気になったので見せてもらいます、
はいはい、面白い。
それからあとは、これ阪急電車が通っていて171号線と説明に書いてありますけど、 舗装されているのかどうかというふうな道
で本当に今の
トラックが電車が通るのでトラックが踏切前で待っているという、はいはい、様子ですね。
そうですね。
でもこれ一列その向こう側に逆の方向から来た車が通れるかどうかという、
はい、片道ギリギリ車線というところでしょうか。広くないですし電車が来ますし ね、もう大渋滞だったようですね、その頃は。
これ阪急今津線が西国街道を突っ切って通ってるわけでしょ。
そうですね、踏切の時代ですね。で
そこに踏切があって車は待ってる、はいはい、長いこと待つでしょう、
ね、今では考えられない、
まあ、そういうことで大渋滞が起こるもんだから、はい、穴を掘ってトンネルにするか、ね、上を鉄橋で渡らすかということになった、
はい
ね、結局結果としては上を越えるような形になって今の道ができたわけです、は
い、そうですね、門戸大橋ですね。
今その写真では門戸大橋ができてそこを西国街道171が通っていて、はい、下を阪急電車が渡っている、はい、せやけどこれ踏切ありません。
そうですね、ちょうどこれ過渡期でこの9月に撮った写真なんですけど、この10月の1日にこの踏切が廃止されるという直前の写真になりまして、数日後にはこの踏切廃止で、
そんな時の写真、
ちょうど開通直前の写真である
意味貴重ですね。
そうですね、橋もあり踏切もありの面白い時代です ね、
ね、今はもうこれ電車が通るところは踏切がなくなって、はい、電車だけ、だから車は通れない、うん、車上を通ってください、
はい、そうですね、
もしここへ入ってきた人は、はい、電車に沿って北へ行くか南へ行くかしてください、ね、ということになってるわけ
です、
はい、
そうですね、
この時だけあった踏切の様子、はい、
の写真です
懐かしいですね、はい、こんなん覚えてはる人がいたら、ね、見たら本当に懐かしい。
そうですね。
さて次は甲府橋ですけど、はい、この171号が通ってる甲府橋が、はい、随分狭い時代があったんですね。
はい、今は甲府橋ね大きいですけど
4車線ですもんね、
はい、片道1車線の時代ですね。今の半分以下の道幅の時代で歩道もないと、
ここも苦しいですね、はい、大きいトラックがもうすれ違う時、
そうですね、
本当に接触しそうな感じで写真が出てます、
車だけでも接触しそうで、そこに歩行者がだらだら歩いていくということで、
ここ人も歩けたわけ、
人も歩けたんですね、歩道がなかったので
極めて危ない、はい、危ないということで歩道をつけようという、はい、その工事の写真が出てますが、
は
い、
出てる工事の写真ですね。
こんな風に工事したんですね、珍しい写真ですね、はい、それから甲府橋の下を抜ける道も写真になってます、
はい、今のねアンダーパスですけどもね、はい、
中津浜線が和歌山町の交差点から南の方向へ見た写真というの、はい、これも
うそうですね、病院、中央病院とか、はい、大英さんとかがね
あるところ
ですけど、今はもう商業施設がいっぱい建ってますけども、
そうです、ね、
一面の畑ということで、
うわ、
今とは風景が全然違って面白いと思います。
全く違う風景ですね、はい、それから道の続きで鉄道ですけど、
はい、道つながりで鉄道です、
はい、ここに出てるのは門戸薬師の駅前の写真が出てますが、はい、駅の写真ですね、
はい、
その下をボンネット型のバスが走ってるという、
ね、
写真ですけど、ほとんど住宅ばっかりじゃないですか、
ね、
今はスーパーマーケットあったり、あの集合のビルがあったり、はい、商業施設があったりしますけど、はい、今この写真ではもう住宅ばっかり
で、本当に住宅しかないという時代ですね。今とはちょっと風景が違いますね。
そうですか、はい、続いて江東園の駅前ですけど、はい、江東園の駅前にバスターミナルでいっぱいバスが並んでたんですね、うん、はい、へえ、これ昭和38年ですけど、はい、ボンネット型のバス、それからこれは関学前へ行くバスと、はい、阪神東口へ行くバスが並んで止まって、
はい、
3台も止まってる、
はい、
そこに先発と書いた看板が、
はい、看板がね、昔はあったようですね。私は分かんないですけども、バスの前に先発っていう看板を掲げて、これが一番最初に出ますよ、これ乗ってくださいねっていう感じ で、
ね、
で次のバスにそれを掛け替えるんですけど、うん、たまにバスの運転手さんが掛け替え忘れてつけたまま走ってたことがあるっていうのは聞きましたけど、
そうですか写真の解説に住田さんが書いてくださってるんですけど、甲東園駅は甲東園前停留所という名前でしたよ、うん、はい、大正11年6月1日に設置されました、
うん、
ね、で開設当時の沿線は農家が点在するのみでのどかな田園風景でした。翌12年3月に阪急電鉄が住宅地1万坪を売り出した。ここから住宅がずっと増えたわけ
ですね、
人も増えたことで、はい、 で今まで西宮宝塚線と言ってたのを大正15年12月に今津まで伸ばした、
うん、そうですね、
これでまあ今津線、
はい、
で阪神電車とつながった、
はい、そうですね、
それまでの古い時の写真というなるわけ、はい、まあこれはバスが出てからですの写真ですから相当手前ですけど、はい、で高等園の駅前に向かう人々が歩いている写真なんかのんびりした感じです ね、
ですね、学生服の韓国の学生さんですか ね、 ね、
そうですね、
今とちょっと服装も違いますしね、面白いですね。
この時にあった店で今ある店がないでしょうね、
そうですかね、この歯医者さんなんかは、うん、
歯医者さんいてるんですか、はい、なるほど、ね、そういう写真が載ってますので、はい、見られたらご存知の方が懐かしいことだろうと思います、うん、あるいは新幹線の工事中の写真とかもあります、はい、日の口の風景、これからはちょっとこの近くの暮らしになりますが、はいはい、まさに田園ですね、
そうですね、綺麗な田園風
景、畑だけというですね、
はい、綺麗に見えます、
はい、それから下大市のお市ナスの写真って日があるみたいですか、はい、これは何か特別の伝説みたいな
んですか、そうですね、あの明治の頃ですね、はい、あの不作とかあと
飢饉、
そうで飢饉とかでですね、うん、あのお米が取れない時にですね、うん、ナスを副業としてされたということで、あの栽培の仕方、そうですね、栽培の仕方考えた方のため の、 あの所得費になりますけれども、うん、それが当たってですね、やっぱり下市言うたらナスっていうぐらいの大正昭和の前半ですかね、
そうですか、
では有名だったみたい で、 でそれがあの一時トマトとかを作り出したらその病気が、はい、移ってしまって、はい、ナスね、あの途絶えてしまったんですけども、最近また5年ぐらい前に、はい、なんと復活をしたようで、一旦
ナスはダメになっちゃった
、はい、ダメになって戦前にダメになったんですけども、はあ、5年ぐらい前ですかね、
じゃあ随分時間経ってから、
はい、種が見つかったみたいな、
種が見つかった、
はい、で今もあの植えられてて、おいちナス毎年なっているようで、イベントもされてるみたいですので、
いやそれは
ぜひ来年の夏、
なんかいい話ですね、
おいしいみたいです、水ナスのような感じで、
お祭りはされてる、
お祭りもあのされてて、はあ、車あったりとかもされてるようです、あの地元の方がですね、
下市だけでやってるわけ、
はい、下市でですね、はい、
あそうです、心もっと皆さんにお知らせした方がいいです ね、 ですね、
はい、ぜひ私も来年は食べてみたいなと思ってるんですけど、
夏だけ、夏にだけやら
はる、そうですね、夏ですね、7月ぐらいだと思います。
下市のナスが有名やったということすら知らない人多いと思いますけど、
は
い、
そうですね、このね検証費見て
ねえ、
何のことかなと思ってしまいますけど ね、
ね、下市のナスは良かったんで、は
い、有名ですね、
いっぺんなくなったけどまた復活したねということをね、皆さんにお知らせしないといけないと思いますが、はい、さらに高等園市場があった、はい、その時の写真、ね、それから田地加納の写真、
はい、新しく西宮に、
ね、西宮に編入された尼、はい、崎と土地交換したと、ね、はい、ね、それから高等村の役場、昭和30年代、はい、古い建物があったんですな、
は
い、
村役場から続く、
村役場から、ね、
そうですね、司書でしたね、
これ知ってる人は懐かしい、
はい、小学校の近くに、高等小学校の近くに
あの近くにあったんですか、はい、木造でね、はい、それから今度は木造2階建ての高等秘書ができましたっていう写真、うん、ね、
ここであの駅前にやってきたということで、はい、あの便利のいいところに建てましたよ、
でもこじんまりしてますね、
そうですね、2階建ての木造でね、
これが高等秘書だったんですね、はい、昭和33年、
はい、これ覚えてある方がいらっしゃるかもしれません、
そうですね、はい、で今の姿になったのは、あ、これもう一つ前、
そうですね、なる前にもう一回、
あ、変わったんですか、
はい、高等センターを、
昭和47年に高等センターというのが出て、
はい、
でここは秘書業務とその他のこともやってはった、
共同利用施設も入ってて、
あ、そうか、はい、なるほど、
サッシがここは結構丈夫でですね、うん、あの飛行機の音が聞こえないということで、当時はあの勉強に集中できるという、
あ、そう
か、はい、施設でした、
なるほど、
はい、これが今アフリコートに、ね、変わってます、
今は全く違う姿になってます、ね、はい、隣に神戸銀行の看板あります
ね、神
戸銀行そのものが名前変わってます、はい、さてその次は神戸中学の開校式、はい、うん、桜の木を植えてはるところが映ってますが、
そうですね、
この頃はやっぱり中学校やら小学校やらたくさん増えていった時期、はい、
そうですね、昭和40年に男女小学校ができて以降ですね、うん、神戸中学校ができて、日の口小学校ができて、男女西小学校ができて、
あ、
はい、50年代前半まです
ごい、
はい、もう開校ラッシュでした、この辺りは
住宅が必要だということで、うん、 農地が変わって土地が住宅地に変わって、そしてマンションやらがいっぱい建ち出したという、はい、そういう時期なんですね。
そうですね。
だからそれに応じて今度は学校も必要ということになってきます、うん、一方高等小学校では、はいはい、西校舎も解体セレモニー。
これね、あの子供たちが可愛かったので載せてみたんですけれども、
そうですか、
はい、それほど古い写真ではないんですけど ね、あの昔の木造校舎が解体される時のセレモニーでみんな壁に絵を描いています。
昭和50年には私立中央病院ができました、はい、ということで、ひときわ鮮やかな色の建物がこの畑ばっかりの高等地区に、うん、ニョキッとできたという写真ですね。そうですね、はい、まあ、そういうのも人々の暮らしを変えてきた西国街道、うん、あるいはそれらを支えてきた、百間美からの水というようなことが、こう歴史を探っていく中でこう写真で証明されていくというのを今回の展覧会で拝見したような気がしましたけど、企画された住田さんご自身がこの展覧会をやって作っていく中で思われたことって何かありますか？はい、
そうですね、今ここも新幹線が上を通ってたりとか、あと、まあ、あの171号ですね、それから中津浜線と大きな道路が、うん、あの通ってますけれども、はいはい、その横に実は細い道があって、うん、それがあの171号とか中津浜ができる前は、うん、その今細いなと思う道が実は重要な道路だったり、そこに道標がまだ残ってたりとかする、
ね、
ここの地域はあの新しい道と古い道と、うん、その道をあの示す道標ですかね、うん、そんなが残ってたりして、あの新しい街かなと思いきや、すぐに古い街にタイムスリップできるような面白い街やなと思って歩いてました。
あ、そうですね、はい、だそういう意味では一度現場へ行かれたら、
ね、
高等院から門戸まで抜けられるようなことをされたら、うん、はい、そういう道標に巡り合えたりもしますし、はい、
そうですね、
一つ一つの解説の看板が出てたりしますから、はい、面白いかもしれない、
ね、面白い地域ですね。
以上で今回の展覧会あの拝見しましたけど、これの番外として、はい、大市八幡神社とか、あるいは小林寺の前の地蔵さんとか、ね、はい、右京道というふうな道標とかですね、
うん、そう
なんですね、そういったものが一緒に写真で展示されています、はい、ただしこれは番外編ですので、はい、この廊下にはなくて、はい、事務室の中にありますので、はい、情報公開課歴史資料チームの事務室に入っていただいて、はい、ご覧いただけたら、はい、今回はこの程度で私たちは終わりにしたいと思いますが、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、展覧会をずっとやってはる間に、おいでいただいて、はい、ご覧になっていただきたいなと思います、
は
い、
期間がですね、はい、12月の25日まで、はい、あの行ってますので、
まだ1ヶ月あります、
はい、まだ1ヶ月ありますので、はい、ぜひこの期間に来ていただいてですね、外側の廊下のところの写真だけではなくて、はい、あのぜひあの部屋の中に入っていただいて、はい、あの八幡神社の写真とか、はい、あと私が個人的におすすめする、
そうそうそう、それがいい、
はい、写真が中にも入ってますので、番外編としてあの好きな写真が載ってますので、はい、ぜひそちらも確認していただいて、お時間がある方はあのパソコンの中にもたくさん画像が入ってますので、
あ、そうかそうか、
それもあの見ていっていただけたらなと思います。
わかりました、どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、
今回は、西宮市役所の東館8階にお邪魔をいたしまして、情報公開課の展覧会写真展ですね、西宮という町の、道とともに壇上大市とその周辺を拝見いたしました。住田さんのお話とっても分かりやすくてありがたかった、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしております。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。